さて、現在日本には私たちの群れであるキリストの教会が約44あるとされています。かつてはさらに多くのキリストの教会が日本に存在した時もあるのですが、それでも44のキリストの教会が現在日本にあるということは感謝なことだと思います。と言いますのも、日本のクリスチャンの数は人口の 1% 以下だとも言われておりまして、そのような環境の中で44のキリストの教会が与えられていることは恵みだと思うからです。 Now, today there are about 44 churches of Christ here in Japan. While there was a time when even more existed, I believe the fact that 44 remain today is something to be truly grateful for. That is because it is said that active Christians in Japan are less than 1% of the population in Japan. And in such environment, in such an environment, having these 44 churches is, I believe, quite blessing. ところで、日本に私たちの群れでありますキリストの教会、この群れとしてのキリストの教会ですね、私たち、キリストの教会が日本に建てられ始めましたのは今から130年以上前の19世紀の終わり頃、明治時代であります。当時来日しましたキリストの教会の宣教師たちにとっては、日本は全く初めての場所であり、わからないことだらけだったのではないでしょうか。日本での伝道活動はうまくいくんだろうか、そもそも日本でちゃんと暮らしていけるんだろうか。日本に移り住むにあたり、宣教師の方々はそのような不安や心配が多くあったことだろうと思います。 Meanwhile, the churches of Christ came to exist in Japan more than 130 years ago towards the end of the 19th century during the Meiji era. For missionaries who arrived back then, Japan must have been completely foreign land where everything was new to them. I imagine they carried many anxieties and worries as they moved here, wondering like, will our mission work in Japan? Or even will be able to adapt to living in Japan? さて、宣教師の皆さんはそのように多くの不安や心配があったことだろうと思うんですけれども、本日の聖書の箇所でも多くの人々が不安や心配を抱いていました。本日の箇所で描かれている人々も新しい場所での生活を始めようとしていたからであります。 Now, in today's scripture passage as well, we see many people filled withanxiety and worries. This is because the people described in today's passage as well were also supposed to begin a new life in a new place. 本日の箇所はもう少し具体的に申し上げますと、どういうところだったのかと言いますと、イスラエルの人々が、古代イスラエルの人々がエジプトを脱出し、旅を続け、カナンの地の手前まで来た場面であります。ご存知のように、この旧約聖書の古代イスラエルの人々は、エジプトで奴隷として苦しめられていましたけれども、モーセというリーダーが神様によって与えられ、モーセのリーダーシップのもと、エジプトを脱出しました。そして旅を続けて、カナンの地の手前までやってきたのです。カナンの地は、大変素晴らしいところで、旅のゴールでもありました。ところが、このカナンの地を目の前にして、イスラエルの人々は急に不安になったのであります。なぜなら、この カナンの地にはネフィリム人やアナク人という人々がいて、イスラエルの人々はこのネフィリム人アナク人を前にして、彼らを前にして、イスラエルの人々は自分たちがとてもとても弱い存在だと感じたからであります。ちなみにネフィリム人やアナク人というこの古代の方人々はとても体が大きい人たちだったそうです。とても体格が大きくて、腕力的に力のある人々だったそうです。またそのような関連から聖書学者の中には、あのゴリアテ、あの少年ダビデが戦ったゴリアテですね、あの大きな人、あのゴリアテはもしかしたらこのアナク人の子孫なのではないかと考える聖書学者もいるそうです。いずれにしてもあのゴリアテが本当に強力で、力強かったように、このアナク人ネフェリム人という人々も非常に強い人々で、イスラエルの人々は彼らを見て自分たちがとっても弱い存在だと感じてしまって、恐れを抱いた、不安になってしまったということなんですね。今日の箇所でイスラエルの人々はネフィリム人アナク人と自分たちと比較して、自分たちの力のなさ、自分たちの非力さに失望してしまったのです。そして前に進むことができなくなってしまったのです。 So、the people of Israel were supposed to begin a new life in a new place, but in today's passage, but more precisely,Our passage today describes the people of Israel as they reached the edge of the land of Canaan after their exodus from Egypt. While they had once suffered as slaves in Egypt, God appointed Moses as their leader, and they were able to get out of Egypt under Moses' guidance. Having continued their journey,They stood before Canaan, a wonderful land, and the destination of their exodus. However, with the land of Canaan right before their eyes, the Israelites suddenly became anxious. That was because the Nephilims and Anakites lived there, and standing before them,The Israelites felt incredibly weak and small. By the way, the Nephilims and Anakites were apparently people of great stature and immense physical strength. In fact, some Bible scholars believe that Goliath, the giant who faced the young David,may have been a descendant of the Anakites. So the point is the Nephilims and the Anakites were kind of big people physically, and they are so powerful. So Israelites in today's passage compared themselves to these people, and the Israelites became discouraged by their own lack of strength.As a result, the Israelites found themselves unable to move forward. こうしてイスラエルの人々はカナンの地を目前にして前に進むことができなくなってしまったのです。ですが、この時、多くのイスラエルの人々とは、多くのイスラエル人たちと異なった考えを持つ人がごく少数ですが、いました。多くの人々は不安になってしまった。だけれども、多くの人々とは異なる考え方をする人がごく少数ですけれども、このイスラエル人の中にいたんです。それがヨシュアとカレブです。ヨシュアとカレブは恐れなくてよいと考え、それを人々に訴えました。恐れずに前に進み続けようとヨシュアとカレブは言ったのです。つまり多くの人々は悲観的になってしまったのに対しまして、ヨシュアとカレブは希望を持ち続けることができたのです。ではどうして このような考え方の著しい違いが生じたのでしょうか。 So,
the Israelites found themselves unable to move forward, even with the land of Canaan right before them. However, at that moment, there were a few individuals, only a small minority, who thought completely differently. They were Joshua and Caleb. Joshua and Caleb believed there was no need to fear, and they pleaded with people, saying, like, do not be afraid. Let us keep moving forward. In other words, while the majority of people had fallen into pessimism, Joshua and Caleb were able to hold on to hope. What was it then that caused such a remarkable difference in mindset?
多くの人々とヨシュアとカレブの考え方にこのような著しい考え方の違いが生まれた理由、一方では不安になってしまった多くの人々、しかしヨシュアとカレブは、いや、恐れる必要はない、前に進みましょうと希望を持ち続けた。その考え方の著しい違いが生まれた理由、それは彼らが何に目を留めたのかというところにあると思います。人々が目を留めたものは何だったのでしょうか。それはネフィリム人やアナク人たちでありました。そしてさらにはネフィリム人やアナク人たちと自分たちと比較して失望したのです。つまりイスラエルの古代イスラエルの人々は自分たちの力のなさ、まあ、非力さ、自分たちの弱さに目を留めたのです。多くの人々はネフィリム人やアナク人という人、そして自分自身、特に自分自身の力のなさ、弱さに目を留めたと言えます。
I believe the reason for this, the reason that there were huge difference in mindset was the reason for this striking difference in perspective lies in one thing. That is what they chose to focus on. I believe that made the difference. What did the majority of the people focus on? It was the Nephilims and the Anakites. They compared themselves to these people and lost heart. In other words, they focused on their powerlessness, their own powerlessness. So most people focused only on people, and most people focused only on what they had or had not. They focused on their physical strengths of their enemies, and they focused on their own powerlessness of the Israelites.
そのように人々はこのネフェルム人やアナク人といった人々やイスラエルの人々自身の弱さ、力のなさ、そういったものに目を留めていたのですけれども、ヨシュアとカレブは目を留めていたところが異なっていました。ヨシュアとカレブが目を留めたものは何だったのでしょうか。それは神様です。本日の箇所の9節の後半部分にご注目ください。ヨシュアとカレブは次のように言っています。しかし主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならないと言っています。ちなみに本日の箇所を見ますと、他の人々が神様に目を留めている様子はありません。まあ、今日は時間がありませんので、他の人々の発言を細かく見ていくことはしませんけれども、聖書を見ますと 他のヨシアとカレブ以外の人々の発言を見ますと、そこに神様とか主という言葉は出てきません。しかしヨシアとカレブは、しかし主が私たちと共におられると言っていることから分かるように、ヨシアとカレブは神様に心の目を注いでいるのです。そしてその結果、ヨシアとカレブはネフェリム人やアナク人たちの腕力や、あるいは自分たち自身の弱さに必要以上にとらわれてしまって、希望を失ってしまうということを回避することができたのです。そしてヨシアとカレブは共にいてくださる神様に心の目を注ぎ、自分たちの弱さを通して力強く働かれる神様に自分自身を委ねたのです。ネフェリム人やアナク人たちの力の強さ、腕力だけを見るならば、あるいは自分自身の力のなさ、弱さだけを見るならば、ヨシュアとカレブも希望を失ってしまったことだろうと思います。しかし共にいてくださる神様に心の目を転じたヨシュアとカレブは、神様に自分自身を委ね、そして希望を持ち続けることができたのです。そして前進しようという気持ちを持ち続けることができたのです。
So the people, the majority of the people focused only on the people、Nephilims and the Anakites, and they focused only on their own weaknesses. In contrast, Joshua and Caleb focused on something entirely differentWhat was it that they kept their eyes on? It was God. Please look at the latter half part of verse 9 in today's passage. Joshua and Caleb says, "But the Lord is with us. Do not be afraid of them." By the way, if we lookclosely at today's passage, we see that the people, the majority of people, show no sign of focusing on God. In their words, the words such as God or the Lord are nowhere to be found in the majority of people's things or words. In contrast, Joshua and Caleb kept their eyes of their hearts on the Lord, as seen in their words. The Lord is with us. As a result, they were able to avoid losing hope by becoming overly consumed by the physical strength of the people or their own weaknesses. Instead,Joshua and Caleb fixed their eyes on the God who was with them and entrusted or turned themselves to Him, the God who works powerfully through their very weaknesses. If Joshua and Caleb had looked only at the physical strength of the Nephilims and the Anakites, or if Joshua and Caleb had focused only on their own weaknesses, Joshua and Caleb would surely have lost hope as well. However, by turning their eyes of their heart toward the God who was with them, Joshua and Caleb entrusted or turned themselves to God, and they were able to remain hopeful. Because of that, they were able to remain their resolve to keep moving forward.
このようにヨシアとカレブは神様に心の目を留め、希望を持ち続けることができました。このように何に心の目を留めるのかと ということが判断に大きな違いを生むことがあります。また何に心の目を留めるのかということによって希望を失うのか、それとも持ち続けることができるのかの違いが生じることがあるのです。周りの人々だけに目を留めたり、自分たちが置かれている環境だけに目を留めたり、自分の弱さ、特に他の人との比較によって見えてくる自分の弱さや足りなさだけに目を留めるとき、私たちは希望を失いがちです。もちろん私たちは周りの方々に目を留めて気を配ることも必要なんですけれども、でも私たちが周りの人々にだけ目を留めていたり、自分たちの弱さだけに目を留めているとき、私たちは希望を失うことがあります。本日の箇所で多くの人々が希望を失ったようにであります。しかし周りの人々や自分が置かれている環境、自分の力のなさ、そういったものから少し目を上げて、一旦目を上げて神様を仰ぎ見、神様に心の目を留めていくとき、私たちには世界が少し違って見えてくるのです。共にいてくださり、弱さを通して働いてくださる神様が支えてくださり、導いてくださる道、人生が見えてくるのです。そしてそのような道、人生には決して絶えることのない希望があるのです。 In this way, what we choose to spiritually focus on can make a tremendous difference in our judgment. It can determine whether we lose hope or find the strength to hold on to it. When we focus only on the people around us, or the environment we are in, or on our own weaknesses, especially those that stand out when we compare ourselves to others, we are prone to losing hope, just as many people did in today's passage. Of course, it is important to, look at people around us to consider them and be kind to them. But if we focus only on our people, other people, or on our own weaknesses, we tend to lose hope. However, when we lift our eyes above our circumstances and our own limitations to gaze upon God, the world begins to look differently. We begin to see a path where God is with us and where God works through our weaknesses and leads us. And that hope never ceases. このメッセージの冒頭で、日本に私たちの群れとしてのキリストの教会が建てられ始めましたのは、今から130年以上前の明治時代だと申し上げました。当時来日したキリストの教会の宣教師たちにとっては、日本は全く初めての場所ですから、宣教師たちは日本での宣教活動はうまくいくのかな、そもそも日本でちゃんと暮らしていけるんだろうかと不安でいっぱいだったことだろうと思います。それでもキリストの教会の宣教師、この初期の宣教師たちが希望を持ち続け、日本に渡り、困難に満ちた宣教の働きをしていくことができたのは一体なぜだったのでしょうか。彼らがこの困難な日本宣教ではありましたけれども、日本に渡り宣教の技を続けることができたその理由、それはいくつか挙げることができると思いますが、その一つは、この宣教師の方たちも本日の箇所のヨシアやカレブのように、 彼らも何よりもまず神様に目を留め、神様に目を留め続けたということが彼らの力になったのだと思います。日本で直面するかもしれないさまざまな問題や自分たちの弱さだけに目を留めたならば、初期の宣教師たちの日本での宣教活動には希望を見出すことはできなかったのではないでしょうか。しかし初期の宣教師たちは起こりうる問題や自分の弱さだけを見るのではなく、まず神様に心の目を注いだのです。そして希望が与えられ、希望を持ち続けることができたのだと思います。
At the beginning, I mentioned that Churches of Christ began to exist in Japan over 130 years ago. For the missionaries who arrived back then in Japan, everything was new to them. I imagine they must have felt anxious, wondering like,Will our mission work in Japan? Or even will we be able to adapt to living in Japan?
Now, what was it that enabled these early missionaries to hold on to hope as they actually moved to Japan and carry out their mission despite the many hardships they've faced. While there could be several reasons, I believe one of the reasons is that the reason that they were able to keep having hope was the reason, one of the reasons was just like Joshua and Caleb, they chose to fix their eyes on God first and foremost.And they kept their eyes on God. If the early missionaries had focused only on the potential problems they might face in Japan or on their own weaknesses, they would never have been able to find hope for their mission in Japan. Instead of lookingOnly at the obstacles and their own limitations, the early missionaries first focused on God. And in doing so, they were given hope and they were able to keep that hope alive.
こんなエピソードが残っています。キリストの教会の最も初期の宣教師の中に、群れとしてのキリストの教会ですね。私たちの群れとしてのキリストの教会の最も初期の宣教師の中に J.M. マッケーレブご夫妻がおられます。130年以上も前に日本に来られた宣教師です。このご夫妻は自分たちが宣教師になって日本で奉仕することになるなどとは最初は全然考えてもいなかったそうです。ところがいくつかのきっかけがあって日本への宣教師として献身することを彼らは真剣に考え始める時がありました。ですが130年以上も前のことです。考えてみてください。その頃日本へ旅行に行くということも大変な時代ですから、ましてや宣教師として日本に移り住むということは簡単に決断できることでは決してありません。マッケーレブ夫妻は悩みました。いろいろな思いが頭の中に浮かんできたことと思います。ご夫妻はなかなかどうしようというですね、宣教師として日本に行くという決断、それをどうするのか、なかなか結論を見出すことができずにいました。そんな時どういうわけか、この奥様の方のデラ姉妹、デラさんという方名前なんですけども、マッケレブ宣教師の奥さんのデラ姉妹がいろいろこう考えていたときに、デラ姉妹が主備えたもうという賛美歌を口ずさんだというのです。つまりさまざまな問題や心配はいつもあるけれども、本当の必要は神様が必ず備えてくださるということをデラ姉妹は
そしてマッケレブ兄弟は思い起こしたのです。あのイサクを捧げようとしたアブラハムにお羊を神様がちゃんと用意してくださったように、本当の必要は神様が備えてくださるんだ、神様が備えてくださるとマッケレブ夫妻は思い起こしたのです。その神様に心の目を注ぎ、日本への宣教師として旅立つことをマッケレブ夫妻は決断したそうです。そして確かに日本での働きは困難に満ちていましたけれども、マッケレブ夫妻をはじめ多くの宣教師、またクリスチャンたちの働きが用いられて、現在44あるキリストの教会へとつながっているのです。
There is this story about one of the very first missionary couples of the Churches of Christ, J.M. McCaleb and his wife. They came to Japan over 130 years ago. Interestingly, it is said that they hadn't even considered becoming missionaries or working in Japan at first. However, through a couple of events, they began to think aboutdedicating their lives to mission work in Japan. But please keep in mind, this was over 130 years ago. In those days, even traveling to Japan was a challenging thing. So moving to Japan as missionaries was an even more challenging thing to do. It was by no means an easy decision to make. The McCalebs were deeply conflicted. So many different things and thoughts had and concerns must have come to their minds, and they struggled to reach a conclusion. They couldn't decide to be a missionary. They couldn't make the final decision. It was a difficult decision. At that moment, for some reason, Della, his wife, began to hum a hymn titled, The Lord Will Provide. In doing so, brother and sister McCaleb were reminded that although there will always be various problems and concerns, God will surely provide for their true needs. Just as God provided a ram for Abraham when he was about to offer Isaac as a sacrifice, just like that, McCaleb was reminded that God would surely provide for their true needs. As they turned their spiritual eyes to that God,They made the firm decision to set out as missionaries to Japan. And indeed, while their work in Japan was filled with hardships, God used the effort of the McCalebs along with many other missionaries and Christians, leading to the 44 Churches of Christ we have in Japan today.
私たちも同じです。この地上において、この地上世界において、問題が一つもない、心配事が一つもないという状況は、この世界においてはないかもしれません。そして、そうした問題や心配事だけに目を留めたり、他の人と自分を比較して見えてくる自分の力のなさや弱さだけに目を留めていますと、私たちは希望を失い、前に進めなくなってしまいます。ですが、神様に心の目を注いでいくとき、私たちには希望が与えられるのです。神様が与えてくださる終わることのない希望です。なぜなら、神様はその愛する御子、イエス・キリストの十字架と復活を通して、私たちにとっての最大の問題である罪の問題、そして死の問題さえ解決してくださっているからです。そんな神様ですから、私たちの本当の必要を必ず神様は満たしてくださるのです。 その神様が共におられますから、私たちは前に進み続けることができるのです。この神様から目を離さず、神様により頼みつつ、信仰の旅路を歩んでまいりましょう。
It is the same for us today. There are always some kind of problems or worries in our lives, and if we focus only on those problems and anxieties, or we focus only on our own problems and powerlessness, we will lose hope and find ourselves unable to move forward. However, when we fix our spiritual eyes on God, we are given hope, a hope that never ends. That is because through the crucifixion and the resurrection of His Son, Jesus Christ, God has already resolved our greatest problems, the problem of sin, and even the problem of death. Joshua and Caleb said, "But the Lord is with us." Because God himself is with us, we find the strength to move forward. So let us fix our eyes upon God and walk this journey of faith, leaning entirely on His grace.